5. 一般質問。姿勢を問う。6月13日から15日にかけて、19人の議員が姿勢の方針や考え方などについて問う一般質問を行いました。その質問と答弁の一部を要約してお伝えします。抜粋8人。北川俊孝、自民クラブ。明治用水頭首工の大規模漏水への対応。質問。大規模漏水に対する経緯と今後の対応を見込み。用水利用者の立場に立った早期復旧と再発防止に向けた抜本的な解決に向け、市の考えを問う。答弁、市長。今回の漏水に対して、本市が取るべき対応策について、陣頭指揮を取り進めてきた。用水利用者への一刻も早い救済、支援と課題解決に向け、東海農政局長に対して緊急申し入れを行った。漏水対策関係自治体会議の開催を呼びかけ、今後協調する方向性を確認した。農業者の不安等を少しでも和らげる気持ちとして、見舞い金での支援を提案させていただく。抜本的な解決は相当な期間が必要だが、引き続き県や関係省庁と連携を図りながら、必要な対策を図っていく。中島隆二、諸派。コロナ禍における教育現場の感染症対策。質問。教育現場におけるマスク着用。マスクを着用したくない子どもは無理に着用しなくてもいいのでは。マスクの自由化を含め今後の対応の考え方を問う。答弁、教育部。基本的な考え方として学校は集団生活の場であることや学びの保障という観点からマスク着用は有効な感染防止対策であり、一律のマスクの自由化ではなく、国の方針を踏まえ、感染状況や活動内容、身体的距離、その他気温などに応じて対応する必要がある。その上で、マスク着用が支障になる可能性のある児童生徒に対しては、状況に応じて、個別に対応していく必要があると考える。今後も国の動向を注視していく。木本文也、自民クラブ。再生平戸橋環八橋。質問。仮称、環八公園の整備促進。平戸橋町地内の現在の地形を生かし、自然に囲まれた公園整備を進めるべきではないか、市の見解を問う。答弁、都市整備部。地域住民等による環八公園の整備活動には感謝している。新たな公園づくりに向けて、周辺土地利用の状況や、全市的な公園整備のあり方を踏まえつつ、地域住民や関係機関の皆さんとの議論や調整を積極的に進めるなど、地域主体の将来のまちづくりに貢献できるよう、早期の合意形成に向けて取り組んでいく。杉浦武史、自民クラブ。魅力ある文化ゾーンの創造に向けて。質問。文化ゾーンの整備状況。一日を文化ゾーンで過ごすための仕掛け作りをどう考えているか問う。答弁、生涯活躍部。文化ゾーン全体を楽しんでもらうには、新たに建設する博物館のほか、美術館、市民文化会館へ、それぞれの目的で来られた方に、他の施設も訪れてもらう仕掛けが必要である。同時期に3施設が関連企画展などを開催し、マルシェなどでの飲食の提供など、緑地を使いながら ゆっくり時間を過ごしてもらうことも重要である。市民文化会館の改修により文化創造拠点の機能強化が図られ、文化ゾーンの大きな魅力となる。中心市街地全体を楽しんでもらえるよう、にぎわい創出に取り組む。水野博文、自民クラブ。宇野首地区水位低下対策事業の波及効果。質問。宇野首地区の水位低下対策事業の現状と今後。県道細川豊田線の朝夕の交通量は常に混雑している状況である。工事進捗に伴う周辺交通状況の把握をどう行うのか問う。答弁。建設部。宇野首橋の交通状況としては、平成28年の調査結果から多くが通勤利用であることを把握している。しかし、昨今の通勤形態の多様化などにより、周辺交通状況は年々変化すると想定され、周辺交通状況を把握しながら工事を進めていくことが必要と認識している。特に竜宮橋の4車線化や宇野首橋の撤去など、周辺交通に影響が想定されるタイミングでは、周辺道路利用の変化を把握することが重要であり、交通量をはじめとした交通状況調査を実施する予定である。大石千里、公明党。子どもが集団生活に適応するための支援の活用。質問。保育所等訪問支援事業の利用促進。子ども園や学校での保育所等訪問支援事業の円滑な受け入れについて市の見解を問う。答弁。子ども部、教育部。子ども園においては、園長会や保育士向けの研修会を通して、保育所等訪問支援事業の内容やその効果について、さらなる周知を図り、より円滑な受け入れに努める。また、学校にとっても本事業は有効であり、受け入れを円滑に進めるためには、学校が制度への理解を深め、保護者への対応を適切に行う必要があると考えている。今後は教員向けの研修の場で、受け入れた学校の事例を紹介するなど、周知を図っていく。中尾利和、市民フォーラム。障害スポーツの街に向けて。質問。活性化に向けた楽しむスポーツへの取り組み。国内の自治体でも e スポーツによる地域の活性化に向けた取り組みが進められている。今後の取り組みと考えを問う。答弁。障害活躍部。e スポーツについては、第19回アジア競技大会から正式種目になるなど、世界的に注目が高まっており、大会を誘致することで、経済波及効果が生まれ、人的交流の活性化が見込まれると認識している。また、全国の自治体が e スポーツを使って、心身の健康増進や、社会性の向上を目指して事業に取り入れている事例も多数あり、その事業評価を注視している。今後の取り組みとしては、大会誘致や各種事業への活用を見極め、その効果や課題を整理していく。日当康介、市民フォーラム。豊田市が目指すスマートシティ。質問。スマートシティの実現に向けて、市長が描くスマートシティの姿と実現への思いを問う。答弁、市長。スマートシティの取り組みについては、2009年に認定を受けた環境モデル都市が出発点であり、現在も ゼロカーボンシティに軸足を置いている。具体的な取り組みとして、ICT といった先端技術を活用する一方で、豊かな自然や触れ合い豊かなコミュニティ等を私たちの世代が守り伝えていくことも必要なことと認識している。それらを通し、市民一人一人がそれぞれの幸福感を日常的に感じ続けながら暮らしていける幸福寿命を全うできる社会の実現を目指す。一般質問終わり。